カナイと
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
1-1、パーソナリティの、
はい、バグってハナイと
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで第13期でございます。
1-1、
ねえ、なんか
ちょっと新鮮な気持ちになりました、
ね、うん、まあ別にだからなんだってことないんですけど、
うん、そうなんです。
だ言っても10年間でさ、
そうですよ、
13回しか行ってないわけですよ、1-1っていう言葉は。
そうそうそうそう、
なそう考えると結構貴重な感じはしますね。まあ別に話す内容は変わんないと思うんですけど、うんうん、
一緒なんですけどね、うん、安心、いつでも聞いていただいて、
安全安心、いつも同じ話をしているという、そうそうそうそう、
しているっていう、はい、
ね、ラジオですからね。
はい、
まあ夕方にあのルパンとかさ、あと39とか再放送している感じ。
そうね、
シティハンターとか美味しいものとか、
シティハンターとか、
あ
ー
また、あ、そうそう、この話好きなんだよねみたいな、この回好きなんだよね、うんうんうん、みたいな、
うん、
まあそういう感じの番組なので、
はい、
まあ安心して、
はい、
あの
戻ってきてください、
ね、いただければと思いますけれども、はい、まあね、もうゴールデンウィークも終わり、
そうです ね、もう半年が過ぎようとしてますね、2018年も、
そうね、まあ6月になりますからね、
あっという間ですよ、もう、
なんかあの来年の、
うんうん、
来年の5月何日かで平成が終わるんですか？
そうですよ。だからもううちらなんかさ、もうばあちゃんとかおじいちゃんとかですよ。もう昭和みたいな。
ああ、え、それって教科書に載ってる時代の話じゃないのみたいなね。
そうそうそうそうそう。
なんかね、教科書で見たぐらいの勢いですよね。
昭和の人ってまだ生きてんだみたいな。
ね、あの、そう、あの、そうだ、俵万智さんって、あの、俳句とか作る人いるじゃないですか。
ほう
ほうほう、あの人がね、なんか言ってたんだけど、
うん、
その、まあ、女子高生とかに、その、
ほいほいほい、
会った時に、
うん、
あの、まだ生きてるんですね、みたいなことを言われて、あの、ほら、サラダ記念日とか教科書に載ってるから、
あ、そうだよね。
だから、もっとこう、昔の、まあ、人だと思ってたから、あ、まだ生きてる人だったんですねって言われて、あ、そうなんですよ、みたいな、うん、そういうしかないじゃない、みたいなこと言ってて。いや、まあ、確かにそうだねっていう。うん。まあ、言っても、だって、昭和、まあまあ、大正生まれの人ってまだいるのかな？
大正、まだいるんじゃないですか。
まあ、100歳とか超えてたら、結構い、可能性はあるかな。
うん、うん、うん。うん、
だからまだね、昭和の人はたくさんいますし、
うん、
ただ平成生まれがもう30歳になるっていう
ことも、そう、ね、そうなんですよ。だからもう平成生まれもゆとりとか言ってる場合じゃなくて、もう立派なおっさんおばはんに入ってくるわけじゃないですか。もう、
まあそう、その世界に、ね、
立派な中年に入ってくるわけですよ。
中年に入門してくるわけですね。
そうそうそうそう。
だからまあいいもんですけどね、中年も。
中年ね、楽しいですよね、
うん。まあ、そう、なんかね、あの、
こんなネットラジオやったりとかして。
そうですよ。なんかね、
うん、
あの、子供の頃は、その、うん、まあ、中年、おじさん、おばさんになったら、
うんうん、
なんかつまんないのかなって思ってたんですけど、
はいはいはい。
全然楽しいですから。
楽しい楽しい。
うん、もう、あの、いや、てか、まあ、我々がその、責任を負わない人生を送ってるからかもしれませんが、その可能性は、
そう、ね、
そう、その可能性は否めない。
一日家で寝てたってさ、
否めないんですけども。
そうそう、自由にさ、ゲームずっとやってたりもさ、何にも言えられないからさ。うん。
まあ、楽しいですから、もしね、その、まあ、このラジオをその若い人が聞いてるかわかりませんが、
若者が、うん、
なんか10代とか20代の人が聞いてて、
うん、
なんか、将来どうなるんだろうとか、ね、中年になったらつまんなくなっちゃうのかなとか思うかもしれませんが、
うん、
全然楽しいですから。
楽しい。
うん、全然安心してください。なんかね、あの、なんだろうね、8-4クリアした後にもう一回こう、あの、裏面みたいなのが遊べるような。
でも本当に今の時代さ、こうネットがさ、
うん、
こうできてさ、いろいろ自分でさ、まあ、このネットラジオもそうだけど、
うん、
いろいろ自分がさ、作ったものとかを世に出したりとかができる わけだから、うん、すごいいい時代だと思うけどね。
いや、そうですよ。なんか、
うん、
ね、
発表する場がさ、なかなかなかったわけじゃん、そうそうそうそ
う、
昔は。
うん。
うん。
だから、その、発表するまでになんか30年ぐらいかかっていたようなところがね、
そうそうそう、そう、
今や、
そう。
取って出しみたいなね。
そうですよ。で、何かの弾みでバズってさ、
そうですよ、なんか。
うん。一躍有名とかなるんですよ。
ねえ、なんかドバイの王族みたいな人が気に入ってさ。
あ、そうそうそうそうそう。
この動画の人を、呼んできなさい、みたいになってさ。私が、スポンサーになるから10億円好きに使ったらいいよ、みたいなね。
うん。
さっきもしくはその、生活とかはもう一生保証するから、面白い動画だけ作りなさい、みたいなね。
そうそうそう。
あ、もう。そういう可能性が。
仕事なんかやめなさいっつって、
う
ん、
とにかく私が見て楽しみたいので、うん、動画を好きなように作ってくださいみたいなね。
でも本当にね、ヒカキンね、だからなんかこう自分が YouTube 始めようと思った時にこう結構見て、うん、あとなんかヒカキンこう喋ってるさ、うん、そのコラムみたいなとこ見てさ、あの人ずっとボイスパーカッションをこう中学の時からやっててずっと、
お
で、もう毎日毎日狂ったようにこう練習してて、
うん、
で、まあそれをまあ発表する場がなかったけど、その YouTube ができて、
うん、
で、あ、ここにあげればいいんだって言って、毎日それをやってて、で、就職してからも、まあしんどかったけど仕事は、
うん、
だけど家に帰って、そのボイスパーカッションを YouTube に上げて、うん、それにコメントがつくのがすごく楽しくて、それを生きがいにしてたっていうので、
うん、
そう、それが海外の誰かが見て、そっからバズったみたいな。すごい人いる。あ、なんかね、マリオをやったのかな、そのみんなが知ってる曲やろうと思って、ね、マリオか何かをやって、そっからこう、爆発して、多分エアロスミスのに呼ばれて、なんか連絡が来て、
うん、
ちょっとライブでやってくれないかみたいなので、っていう、エアロスミス、ボンジョビ、なんか多分でもそのクラスの、
まあ、
そのクラス
のすごい人っていう、
そのクラスのうちらでも知っているような、
うん、
そうに呼ばれて、なんか動画を見たって言って、
へ
ー、そうで、そっからなんかもっと見てもらえる方法はないかなっていうので、今の形になったっていう。そうそう、ボイスパーカッションだけじゃなくて、
あ、いろんなことを、
いろんなことをやり始めたっていう。
そう。なんか、人に歴史ありですね。
そうそう、はーと思って。
なんかで見たんですけど、
うん、
なんかその道の、まあ、なんでもいいんですけど、
うん、
その道のプロになるには、
うん、
なんか、その、あんまりその、いろんなジャンルとか関係なく、
はいはい。
合計1万時間かかるんですって。
1万時間ってどれぐ、何年？
なんか、ね、うん、まあ、計算みんなしてみたいと思うんですけど。
みんなしてみてください。
なんか、何事もその、合計1万時間をやると、まあ、プロと呼ばれるものになるんだそうですよ。
10年かな？なんとなく10年な気が。
まあ、その、1日何時間やってとかもあるじゃないですか。
うん、ああ、そう
そう。だから、それで皆さん計算してみたらいいと思うんですよ。
自分が1日、あ、そうだよね。
うん。例えば、同じ仕事をさ、1日8時間やって、
うんうん。
週5日だったら、まあ40時間じゃないですか。
うんうん。
それで、じゃあ、何年になるのかなとか計算してみて。あ、自分の仕事今何年だか、あ、もう1万時間超えてるってことは、あ、プロとしてのあれがあるんだなって思いますから。
ああ、なるほどなるほど。
うん、なんかそれ計算してみたらいいと思いますよ。
うん、
なんかね、これなんかね、いろんな人に違う人もなんか、あ、そういえばそうだねみたいなことを言ってるの聞いたことがあるので。
へえ。
だからまあジャンル問わず、まあ目安として。なんか、まあ、プロとは何かっていうのはあるんですけど、その、いわゆる技術であったり、その、
まあそうね、
心構えであったり、なんかそういうものが、その、
うん、
あ、俺そうだな、これでご飯食べてるんだなって思えるまでには、
1
万時間かかるんだそうでございます。
は
ぁー。なんで、計算してみたら、
良
いかもしれませんね。
はい。
はい、という話です。
うん。
で、何の話だって話なんですけど。
ね、何の話ですかね、うん、もう1の1、まあね。
はい、
う
ん。なんでまたこっから新しく始めていきますが。
はい。
じゃあメッセージを言ってみましょうか。
あ、お願いします。
1-1、13期1-1初。
はい。
メッセージですが。
お
ー。ワールドシューキューマンさん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
人形劇、猫じゃら1、猫じゃらしかな、あの、市場の1の、
あ、市場の1、はい。
11人のオープニングソングと映像が不気味すぎる。
ほう。ほいほい。
お二人は何かトラウマになっている CM や歌はありますか？ということでありがとうございます。トラウマね。
ですね、その、猫じゃらしなんですけど、
うん、
多分、バカ力伊集院さんのリスナーさんだと思うんです。
ほうほう。
その、猫じゃらしの話してたんですよ。
あ、
この間。
なんか、なんかテレビでやってるんですかね。
なんかね、めっちゃ昔にやってた人形劇で、
うん、
まだキンキンがこう声優とかやってる時代の、
ほうほうほう、
そうそうそうそう。で、だから伊集院さんがすごい子供の時に見てて、すごく怖かったっていうので、
はいはいはい、
なんか、まあ、伊集院さんもあんまりよく思ってないから、あんまり私が進めるのもなんなんですけど、
うん、
まあ、YouTube で落ちてるから、それ聞いていただけるとめちゃめちゃ面白いんですけど、その回、猫じゃらしの回。で、その、見てたその人形劇の、関わったスタッフの方がゲストで来たと、朝のラジオのゲストで来てっていう話から始まって、で、その11人って言ってるじゃないですか、猫じゃらしの11人って言ってるけど、どう数えても10人しかいないと。で、それで子供の時に、え？って、1人足りないってずっと思ってて、ほんで、実はそれはテレビを見ているあなたを含めての11人なんですよっていう。でも、その説明が、ない、ないんですよ。
なるほど。
そうそうそう。っていうところから始まって、
うん、
ある日、何の前触れもなく、
うん、
声優が入れ替わり、
うん、
その11人のうち3キャラぐらいは残ってるんだけど、他の7キャラが総入れ替えみたいな感じで、でもそれが、前回まで何もなかったかのようにもう、全然足りないし、声も変わってるんだけど、
うん、
何事もなく物語が進んでいくっていうので、
うん、
え っていう、先週と今週の話が全く違うし、なんか、あれ出てるキャラも違う、声も違う、みたいな。でも説明はない、みたいな。
お、何事もなかったかのように。
そう、何事もなかったかのように話が進んでいくっていう。
ほうほう。
っていう、やつ。そう、でもそれはすごい、伊集院さんが、めちゃめちゃ面白く説明してくれてるから、できたらもうちょっと遡って聞いていただきたいは言っていただきたいんですけど。
なるほどね。
そうなんですよ。
じゃあなんかちょっとそういう感じの話で私の好きな都市伝説を一つ。
おー、お願いします。
はい。友達100人できるかなっていう歌があるじゃないですか。
あるある。え、1年生になったら、うん。
で、あれってさ、友達が100人できるってことは、
うんうん、
自分入れて101人だよね。
ああ、そうだ。
なんだけど、
うん、
100人友達できたら、
うん、
なんか遠足かなんかに行って、
うんうん、
100人でおにぎりを食べる
っていう、ね。そうそう、100人で食べたいな。
ってことはさ、
うんうんうん、
そのおにぎりって何なんだろうねっていう。
ほっ。
1人減ってないっていう。
ほう。
っていう都市伝説があってね。
おうおうおう、
まあ、私これ結構好きで、
おうおう、
眠くなった時にその都市伝説を見て、あ、ゾワーってなって目を覚ますっていうこの、眠くなった時、都市伝説のサイトを巡ってゾワーっとしてこう、目を覚ますっていうね。まあそういう一つなんですけどね、っていう。うん、まあ別に深い意味はないんでしょうけども。あとおすすめはね、山で起こった怪異っていう、まあ、怪、
うんうん、
不思議なこと？
あ、はいはいはい。
っていうスレがあるんですけど。
さ、スレがあるの？
そう。山で起こ
った、山スレ。
山で起こった怪異、怪物の怪異に異なると書いて。
うんうんうん。
それね、本当にね、意味がわかるとゾワってなる話が多くて。もうね、最高ですよ。
眠くなった時
に。はい、眠くなった時にね、ということで、
ね、
は
い、たまに、ね。暑い夏とかね。
暑い夏にね、そういう話が。はい、そういう怖い話も私は大好きなので、します。
はい。
って話でした。
します。
はい。全然変わりまして、羽根付き帽子さんありがとうございます。
あ、ありがとうございます。 とうございます。
今年のゴールデンウィークに、
はい。
私は人生初の潮干狩りへ行きました。おー、いいですね。多摩川河口にて、うん、アサリではなく、マテ貝という、棒のような形の貝を取りましたと。
はいはいはいはい。
お二人のゴールデンウィークはいかがでしたかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そう、これマテ貝ってちょっと調べてみたんですけど、
うんうん、
まあ、本当になんか細長い棒みたいな感じの貝で、
うん。
で、面白いのがその、それを捕まえるときにですね、
はいはいはい。
まあ、その、穴が開い、まあ、砂の中に潜っていて穴が開いていると。
はいはいはい。
で、その砂の穴のとこに、
うんうん。
塩をかけるとか入れると、
うんうんうん、うん。
なんか飛び出してくると。その塩に反応して。
はいはいはい、はい。
で、そこを捕まえると、割と簡単にこう捕まえられるという。
あー。
なんかそれがマテ貝取りの、なんか、あの、取り方みたいに書いてあったんですけど。取り方穴を見つけたら塩をそこに、わーって入れると。
入れてピョって出てくると
。わーってなんか飛び出してくると。
へー。
で、捕まえるんだそうで。
なんか見たこと、なんか、テレビかなんか見たことあると思うんだけど、なんか食べ方とかは知らない、食べたことないわ。そうだね、
なんかまあ、ウィキペディア先生によると、普通になんか煮付けであったり、
なんでも。
なんでも。で、味はアサリに似ているらしいですよ。
おー、じゃあなんでも使えるね。なんかスパゲティとか。
とかね、なんでも。
うんうんうん。
なんで、マテ貝。
うん。
で、ゴールデンウィークですけど、
はいはいはいはい。
私はですね、
うん。
まあ、トピックとしては、
うんうん。
ですね、あ、そうだ、あれですね、ガンダムの、
はい。
ジオリジンの、
あ、
最新作、
はい、はいはいはいはい。
なんか、なんだっけ、タイトル忘れちゃったな。
うん。
それを、見に行ったんですよ。多分公開初日 ?5 月の5日ですから。は
い、うん。
で、それは鳥海さんというですね。
はいはいはい。
まあ、花石さんもお世話になった、その。
鳥海プロデューサー。
プロデューサー。ね、うん、テレビマンですけども。
そうですね。
その鳥海さんが、まあ、肝入りで。
へぇー。
その、Gオリジンを見る回みたいなのやってたんだって、これまで。
あ、そうなんだ。
で、今回その私にもお誘いがあって、で、行ってきたんですけど。
うん。
で、まあ、オリジンを見てから、
うん。
その新宿で見たんですけど。
はいはい。
そのそばの、なんかね、なんだっけな。なんか赤いなんとかっていう店で。
ほうほう。
まあ、鳥海さん、トリピーがね、その、
うん、
まあ、せっかくガンダムを見るので。
あ、
赤い彗星の赤、新宿とかで検索して、その、赤がつくお店にしたんだよ、みたいなことを言ってて、あ、そうなんだって。
かわいい。
で、そこでみんなでまた、見た後に、
う
ん、
盛り上がって。
まあ、だこうだっていう話をしたっていうのが多分、ゴールデンウィークでは一番のトピックかなと。
あ、有意義な。
うん。
おー。
で、また、まあ、前言ったかもしれないんですけど、その、Gオリジンの、劇場版というか、まあ、その作品は、
はい。
脚本、の担当が、ウィング、ガンダムウィングの人なんですよ。
はいはいはい、はい。
そう、だから、もう、私好みのセリフが、大体、2、3個出てくるんですよね、その。
大体。
大体出てきて、今回
ありました、
今回シャアがね、その、
うんうん、
まあ、最初のガンダムの、ファーストガンダムが始まるちょっと前の話なので。
あ、はいはいはい、子供の時
いや、それは
一、
もう、この前のやつは本当にもう、アムロがガンダムに乗るちょっと前ぐらいの話。
あ、そうなんだ、
で、その、ガンダムが大地に立つコロニーに行く前に、
うん、
シャアがその、赤い彗星っていう、まあ、異名を持ってから、
うん、
まあ、その、無才みたいなのくれるんですよ、その、お前、活躍したからこれに乗って、その、連邦が密かに開発してるモビルスーツを探して、破壊してこいみたいな命令を受けて。
はいはいはいはい。
で、その、新型艦に乗るんですけど。
うんうんうん。
で、乗った時にその、部下も優秀なやつをつけてやったとか言われて。
うん。
で、まあ、ドレンかな?ドレンっていう、うんうん、まあ、人が乗ってんだけど。
うん。
で、その、で、乗った瞬間にシャアがそのドレンから、うん、じゃあ、艦長どうしましょうかみたいなこと言われて。
うん。
艦長は私ではないとか言って。
ほう。
艦長は、君だみたいなことを言い出して、
え、
みたいになって、いや、しかし、みたいなことを言ったら、シャアが、
うん。
私は船乗りを目指したことは一度もない、みたいなこと言い出して。私はあくまでもその戦う戦士に過ぎないみたいなこと言って、で、その後に、誰よりも宇宙という戦場にいち早く駆けつける、あまかける騎士だ、みたいなことを言って、はぁ、あ、みたいな。
は
ぁ、あ、あまかける騎士へ、みたいな。
そんな上司絶対嫌や。
で、あはぁ、みたいな感じになって。何言ってんだこいつっていうね。もう、たまらんですよ。いいねっていう、もう。
すごい、甘かける。
甘かける騎士だ。
騎士だ。って言われ
て。あ、はいっていうしかないよね。
そうですね。言葉の意味はよくわからんが、
とにかくすごい自信だっていう。いやもうそれがね、深く心に刻み込まれてですね。
それは、いつか使ってみたいね。
ねえ、甘かける、うん、甘かけるっていう形容詞を使うタイミングがまずないじゃないですか、日常生活の中で。
そうそうそう。ない。
で、自分のことを騎士だとか言うタイミングもないので。
ないわ。
なんかね、本当に、うわー、すげーなーっていうか、こんなのシャー以外言えないなっていう。まあ、ウィングのキャラなら誰か言うかもしれませんが。
言いますけどね、誰かは言う。
トレーズとか言うかもしれませんけども、うん、なんかその、ね、だからね、このウィングの脚本の人いいなって、
ね。すごいね。
思うんです。毎回、ね。
どういう時に思いつくんだろう。
毎回なんか、2、3個こう、金銭に触れる、そのウィングっぽいなんか、セリフがあるんですよ。
おお。
まあ、一番私が好きなのは、まあ、言ったんですけど、うん、ガルマと、シャアがその、士官学校時代に、
はいはい。
まあ、ライバルだったので、
うん、
ガルマがその、シャアに勝とうとして、
うんうん、
一人でその、山を登る訓練でどんどん先に行っちゃって、
あ、うん、
で、雨が降ってきて地滑りして落っこっちゃうんですよ。
うん、
で、ガルマが怪我して動けなくなって、
うん、
で、そこにシャアが、ま、助けに来ると。
うんうん、
で、ガルマがその意地を張って、
うんうん、
もうお前に助けられるぐらいなら今ここで殺せみたいなことを言い出して、
で、
シャアがそのなんか木の杭みたいなやつをすごい削ってとんがってるやつを上にバーって振り上げて、
うんうん、
ガルマがやべえ本当に殺されると思ったら、
うんうん、
なんか雨よけのシートみたいなやつをシャアがその杭を使ってこうテントみたいにしてくれて、
うんうん、
ガルマに雨がかからないようにしてくれたと。
うん
うん、
優しい。
で、それ完成した後にシャアが、
うん、
君の宮殿だって言うんだよね。もう天才かなっていう。
すごいな。
君の宮殿だ。
宮殿だ。
もうバカかっていうか、ねえ、もう天才だなと思って。
すごい。
まあ多分この一言でガルマは落ちたと思うんですよね、シャア。
そうだよね。
うん。で、出れたなっていう。
わーって。かっこいい。
だその後も、だって、戻って、
うん、
宿舎に戻ったら、もうなんか部屋もなんかシャアと一緒の部屋がいいとか言って、
すごい。一緒
に、そのルームメイトになる、なりますから。
おー。
だあれで出れたなっていう。
ほー、君の宮殿だ。宮殿だ。
言う機会がないですね。
ないね、
うん。もしね、なんか、お聞きの方です。あ、この時使えそうとかあったらね、ぜひ使ってみていただいて、周りの人の反応をちょっと教えてほしいんですよね。
雨かける。
とか、君の宮殿だって言って、どういう反応をするのかというのが知りたいので、
そうですね、
いや私なんかタイミングが合えば言いたいですけど、まずないのでそういうのが。
そうだよね。
ね、君の宮殿だって言う機会はほぼないと思うんですよ。だから、ちょっとそういう機会がもしあって、実際に言ってみた人がいたら、周りの人はどういう反応をするのかと。
そうね。
うん。まあ、それに乗ってきてくれたらもう完全にリリーナみたいな性質の人だと思って間違いないので。
そうね。そしたらもうウィングごっこもできるね。
できますからね。
うん。
なので、ぜひ、試してみてくださいっていう、はい、はい、感じですね。
はい。
そして、茶坊主小僧さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は農家で、先日営業に来た肥料屋ってあるんだね。肥料屋のお兄ちゃんと話していたら、
うん、
新婚旅行の話になり、
はいはい、
その人はオホーツクにキーウが好きすぎて、
へー、
新婚旅行で北海道に行ってゲームの舞台となった観光地を巡ったと言っていました。
おー、あー、いいじゃん。
今でいう聖地巡礼ですねと。
うんうんうんうん。
お二人はゲームの舞台になった場所へ聖地巡礼したことありますかと。
はい。
うん、そうね。まあ、そうだね。まあ、私、金色のコルダっていう、その、乙女ゲームが好きなんですが、
はいはいはい、
あれ、舞台が横浜なんですよ。だから、まあ、聖地っていうか、まあ、実家な、実家っていうか、地元なんですけど、まあ、実家のある場所は山と谷しかないんですが、
はいはいはい、は
い。いわゆるその、金色のコルダがある清掃学園っていうのがある舞台があるよ、はいはい、いわゆる、館内とか桜木町とか、あの辺は、まあ、行った時に、あ、なんか、金色のコルダの聖地に来たな、っていうのはありますね。
そうだ、だから、私は東京行った時、本当にその横浜港連続殺人事件の、そうそう、あ、ここが山下公園みたいな、こう、ここは外人墓地みたいな。
うん、Y公園。
そう、Y 公園。ほんで、あと、新宿中央公園とかさ、あ、うん、本当にあるんだ、みたいな。
そうだね。
そう。
でも、バーフィヨルド探すよね、やっぱね。
そう、探すよ、そりゃ。
ないのかな、っていう。
そう、あとさ、あ、今日ね、うん、その、血液型ゾーンっていうラジオにね、ネットラジオに出演させていただいて、
はいはいはい。
そうそう、そこの場所が神戸なんだけど、
うん、
ここ、あれですよ、って言って、今、通ってるところが、ポートピア連続殺人事件の、花熊通りですよって、
はいはいはいはい、
っつって、うん、そう、はあ、思わぬとこで聖地巡礼やと思って、
そうだね、私もそっち方面行った時に、
うん、
電車で駅で花熊町を見た時に、
うんうんうん、
おお、ここはって一人でこう盛り上がってましたね。
盛り上がりますよね。うん、
ここは花熊町です。どういう風に捜査を始めますか、ボス。
ボスか
っていうのを言いたくなりますからね。
言いたくなる、言いたくなる。
うん。
うん。
あれはいいですよね。
うん。
で、そう、洲本？
うん、洲本、うん。
あそこもね、まあ行ったことないんですけど、
うん、
行ってみたいんですよね。
うん、
ポートピア聖地巡りの一環としてね。なんか、だからオホーツクも確かに北海道行った時に、マリアカンコとか、
そうだよね、なんか、
マシューコとか行きたいなと思ったんですけど、遠すぎてですね、札幌からだと。
あ、ニポポ人形買いたいもんね。あ、
アバシリとかか。
アバシリ。そう、
札幌から行くんだったら、東京から直接飛行機で、近くの空港に行った方がいいって言われて。なので、北海道めっちゃ広いので、
そうだよね。ねえ、
だから、オホーツクに気球巡りで、多分、全部回るには本当に一週間ぐらいかけて、行った方がいいのかなと、
うんうん、
思っております。
うんうんうん、はい。
はい。じゃあ、なにわファイターズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パワープロ2018の、
うん。
サクセスモード、選手を育てるやつが、
はいはいはい。
今回ちょっと難易度が高めで、しかも、シリーズとしては初なので、攻略の糸口が見つからずにプレイしていると。
うん、ほうほう。
で、ファミコン時代は攻略法をクラスメイトと交換し合っていたと感じましたが、うん、何かそういう情報交換などされましたかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあやっぱドラクエの話とかも毎日しましたからね。
そうだよね。
うん、どこまで行ったから始まりの、
うん、
あそこにあれがあってとか、あ、そうなのとみたいなね。
うんうん。
うん、だからやっぱその時代にネット、ね、インターネットがあって、まあもちろん情報はすぐ手に入るのですが、
うん、
逆にそこはもう縛りをかけた方がね、
うんうん、
面白いかなーって思う時もありますね。
そうだね。
うん。
うん、
私はどうしてもわかんない時は、前も言ったかもしれませんが、うん、検索をして、
はい。
そのページは見ずに、なんか、概要みたいなのちょっと出るじゃないですか。
出る出る。
あれをチラ見、薄めで見て、ここだけでなんとかわかんねえかなっていう。
リンクに飛ばなくて。
そうそう。リンク飛んで中行くとその先まで分かっちゃったりするから。
うん。
それは嫌なので。先まで分かる。もうその、うん、サマリーって言うんですけど、概要だけでなんとかならないかなっていう。っていうことはやります。
おー。
そうだ、まあ、ね、別に見てることには変わりないんですけど、うん。そういう工夫が必要な時代になってきたんじゃないかと。
そうだね。
ね、全部。まあもちろん全部ね、知った上でプレイするのも楽しいっていう人もいると思いますが、
うんうんうん、
やっぱそのほら、逆転裁判とかさ、そういう謎解き物とか特にそうですけど、
うん、そうそう。
ここだけ分かればいいんだって、ここも何時間も詰まってて、ここだけでいいんだけど、うんうん、みたいなね。うんうん、ピンポイントなやつ。
そうそうそう。
うん、じゃあそれはやっぱこう、ネタバレなるべくしないようにね。
そうだね。
やっていきたいのがありますからね。なので、皆さんもそういう、サマリーだけ見る作戦はね、意外にいいのでね。
いいですね。
おすすめですからね。
はい。
はい。じゃあ、いい時間になりましたので、じゃあ、告知などをして終わりましょう。
はい。
はい。
ですね、うん、7月7日、七夕ですね、はいはい。サメを食べるイベントをやるんですけれども、うん、まあ、そのツイッターの方に上がってるんですけれども、
はい、
なんとですね、まあ、一応、20人、
うん、
限定ということで、まあ、要予約で、なんですけれども、
はいはい、
もうね、今ね、10人以上
ちょっと、すごいじゃないですか。
はい、10超えてしまったので、
うん、
ぜひもう、本当に美味しいんで、
うん、
この機会にたくさんのサメを最高に美味しい形で食べれるのは、このチャンスだけだと思うので、
いや、本当にそうだと思いますよ。ぜひぜひ。サメを。ね、そのみんなで食べるなんていう機会は本当にないと思いますからね。
はい、でね、初めてそのね、Facebook のね、サメのその集まりみたいな、なんていうの、サークルみたいなのがあるんですけど、
うん、
そう、そのグループみたいなのがあって、そこに初めてちょっとそれを投稿したんですね。
あ、
そしたらやっぱそれを見て、サメ好きの方が予約入れましたっていう連絡いただいて、うん、ああと思って、
うん、
なので新しいそういうね、サメ人との出会いがありますので、そ
うだね、
う
ん、
そうです。はい、ぜひぜひ、ね、お早めに。
我こそはサメ人とかね。
そうそうそうそう。
まあ、別に、だからってサメ人じゃないなーって思う人も別に構わないので。
そうです。普通にグルメの人が来ていただいても大丈夫です。ね、その、究極のメニューを探している人が、来ていただいても、
そうだね。
大丈夫ですよ。はい。
こう、サメってだってさ、アンモニア臭いんでしょみたいなこと言ってる人がね、
うん、
もう、かわいそうに、本物のサメを食べたことがないんだっていう。
そうそうそうそう。4
月7日に、ここに来てもらえますかみたいなことを言うってことでしょ、要はね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
で、食べて、サメってこんなに美味しかったのみたいな。
そうそうそうそう。うん、
ね、そういう美味しんぼ的なこともできますからね。
まだね、知らないグルメがありますんで、そうですよ、うん、ぜひグルメの方もお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
はい。あとですね、
はいはい、
もう一個あるんです。そうそう、
はい。
海の日に、7月16日なんですけども、うん、まあ、月曜日の祝日、うんうん、こちらね、私とですね、あと、甘そうですね、お寺の副住職の、うん、紅葉優香ちゃん。
はいはい。
まあ、まあ、一応、二人なんですけど、うん、その双子の妹が、お互いの双子の妹が出るというね、
うん、
まあ、設定と言いますかね。
うん、
そういうことでは、まあ、フォーマン。
そうだね、4人いるっていう。
はい、4人いますよ。
はい。
はい。みんなそこはもう、気を使ってみてくださいね。はい。
まあ、見る方が気を使うということでね。
そうなんです。だから、こういうか、アイドル子。
うん。
で、バグってはない、腐ったしめサバコって、この4人が出るっていう、うん。
なるほどね。
はい。うん、
はい。
ぜひぜひ、ご予約お待ちしております。
はい。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。